それではお祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日も生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。もう春になってきてね、いろいろと花も咲き始めて非常にいい感じになってきてますけれど、今度感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われるんですね。で、3月25日からスタートします。で、これはですね、名前の通りリバイバルに非常に大きな関係があるということをね、神様は語っておられます。それで、この感謝と賛美とリバイバルですからね、このリバイバルに向かって感謝、そしてまた賛美っていうのはですね、非常に大きな意味合いを持ってくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともに今回も、大和カルバルチャペルの、日本で一番大きなプロテスタントの教会ですけれど、そこの大川先生が来てですね、またメッセージもしてくださいます。で、そこにもね、神様の計画があるわけですね。で、何一つ偶然ありませんし、大川先生がね、この来てくださってそこで語ってくださることそのものがですね、神様の計画の中にあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その大川先生を通してのね、メッセージを通して語られること、それを通してね、やはり何かこう語りかけっていうものをですね、しっかりと受けていきたいと思います。で、もちろん大きなポイントはマーリンさんで、マーリンさんを通してもね、いろんな語りかけを私たちは受けていっています。そして、今年もね、まだ昇天されるまで、私たちはですね、マーリンさんからいろんな学びを受けていくことができるわけですけれど、すでに、感謝と賛美の礼は継承されたわけです。ですから、その中でね、さらに私たちはその語りかけ、示し、これらをですね、しっかり捉えておかなきゃいけないということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。もちろんマーリンさんもね、早く天国行きたいって自分ご自身で言っておられますからね、いつまで、か分かりませんけれど、しかし、ひょっとすると今回が最後かもしれませんし、また来年もやってくださるかもしれません。でも、いずれにしてもそこにも神様の計画があるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、非常に御心の大きい派遣だということなんですね。それとともに、賛美においてもスティーブさんとの関わりが非常に大きなポイントになるということを主が語っておられます。ですから、賛美隊が行く人たちはですね、そこに大きなポイントがありますし、またスティーブさんとの関わりを通して開かれることがね、これから出てきます。ですから、それを期待してですね、祈っておいていただきたいと思います。そして、この御心が大きいがゆえにですね、ぜひ皆さんもまだ間に合いますのでね、一回示された方はどんどん行っていただきたいと思います。で、奇跡がね、表されるんですよね。で、実は私たちも昨日の夕方献金が与えられて、2人でね、行けるようになったんですね。で、本当奇跡ですよね。そのちょっと前までは全然行くという気配もなかったのに、突然それが与えられていけるようになったというのは、ね、やはりそこに神様の大きな計画がありますし、そしてまたその神様の、ね、憐れみと恵みがあったということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、ぜひその間のためにですね、お祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、やはりそれ自体がすごい恵みですけれど、行くことも素晴らしいことです。そういった素晴らしい神の技が表されたということも恵みですけれど、本当にこう死を恐れるんですよね。神様は全てのことをご存知で、そしてまた、突然といった形でね、そういう奇跡を表してくださるっていうのはね、本当に私たちの祈りの答えでもありますし、そしてまた神様が憐れんでくださって、それを連れてってくださるということね。そしてマーリンさんとか大川先生、またスティーブさんを通しての語りかけなんかもね、この教会にも、そしてまた個々にもね、与えてくださるということを捉えるとき、本当に神様素晴らしいなということを思わされます。で、 まあ、でもね、この奇跡を見るためにはやはり信仰の歩みっていうのも必要なわけですね。神様に示されて、今回もね行けるようにこう祈ってたわけですけれど、実はもう断食は始めてたんですね。行ける行けないは別として、とにかく行けるっていうことをね確信して、そして、もうずいぶん前から始めてました。だから突然来てもね備えができてるんです。だからやはりその信仰の踏み出しをしていくっていうのも一つの大きな、ポイントだっていうことを思わされました。ですからいずれにしてもこの派遣っていうのはね非常に面目深い派遣ですし、そして皆さんもですね、この群れ全体に神様が語ってくださることがありますし、そしてまた個々にもね語ってくださることがあるっていうことを言われています。でもちろん行かれない方においてもねその祝福っていうのはこの教会を通して流れてきますので、ぜひですねそれを期待して祈っておいていただきたいと思います。それからアメリカの方でですね予言の本の英語版が出来上がったんですね。でこれがアメリカの書店で売られるようになっていきます。でいろいろね、方々のご協力と大変な時間を割いていろいろなことをやっていただいて、そしてようやく、世に出るようになったんですね。日本語で出たのが1999年ですから、でこれがそのちょっと後にね英語版ということを示されて、いろいろやってたんですけど、ようやくね今になって、出てきたっていうのはねやはりこの時であるなということを思わされます。で私が思うにはですねこの予言に関してアメリカでも私もクリスチャンブックストア行っていろいろな本を見ましたけれど、予言に関して予言っていう本はですねどちらかといえば旧約聖書に出てる予言の成就とかね、あるいは旧約聖書の予言に関して書かれた本が多くて、そしてこういったね運用の方法とか、実際的な面の予言に関する本というのは今まで見たことないんですね、アメリカにおいても。だから非常に大きく用いられるんじゃないかなということを思わされています。で私がアメリカにこの住んでた時に、ミズーリに行ってね、政界を行ったことがあるんですね。でそこには何人ぐらいだったかな、30人ぐらい集まってましたから、ね、30人ぐらいアメリカ人ばっかし集まっててですね、そこで予言の、セミナーをしたことがあるんですね。でその時やはりこういう本があればねよかったなってことを思わされるんですね。でみんなに学んでもらえればね分かりやすいですし、で、まあ、そこでは英語でね日本語の予言の本を土台にいろいろセミナーをしたんですけど、やはりその中でねこんなこと知らなかったとかね、いい話を聞いたとかね、いろいろなコメントをいただきました。ですから予言に関して特にアメリカはこの吟味とかいうこともねあまり語られてませんから、そういう意味でもねこれが出されていろんなクリスチャンブックストアで売られていく、それからアマゾンとかね、あるいは iBooks とかそういったところでもね売られるっていうことですので、ぜひお祈り用いられるようにねお祈りしておいていただきたいと思います。そして、まあ、皆さんもね海外選挙行った時にこれを用いなきゃいけない時が来るかもしれませんし、ぜひ期待しておいていただきたいと思います。まあ、日本でも英語のね、やつアストンで売ってますけれど、まあ、いずれにしてもこういう本になったっていうのはね、日本でこの死ぬ時間の中でも初めてのことですし、やはり大きな意味合いがあるなってことを思わされます。それで時だなってことをね思わされるんですね。ですからぜひお祈りしてください。それから雲虹の新しいのがですね出ています。この前のハワイの虹ですね。これもぜひどんどん用いていただきたいと思います。で今回の証はね石賀さんって、関西のがんが癒された方なんですけど、昔私が神戸にいた時に、この兵庫の、ね、カリスマ聖会によく来てくださった牧師さんの奥さんなんですけどね、そこに主が働いてくださったっていうことをね私たちは見ることができます。ですからぜひ読んどいていただきたいと思います。で、まあ、いずれにしてもですねそのように、働きが進んでいってます。ですから ぜひ期待していただきたいとともに、あと、4月の13日にはですね、コンサートがあります。で、後ろにパンチラシを持ってきましたのでね、それもどうぞぜひいろんな方々に渡して、紹介しておいていただきたいと思います。で、賛美っていうのもね、非常に大きなポイントとなっていきますので、よろしくお願いしたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はマタイの福音書の6章の33節をお読みしました。で、マタイの6章の3節に、先ほど読んでいきましたけれど、そういうあじゃなくて、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられますって書いてあります。で、これはですね、この前の方からの続きなんですね。で、ここのだけの意味を捉えると、つまり、この神の国とその義を第一に求める、つまり、神様を第一にしなさいということですね。で、神の支配を認めて、そしてまた神との正しい関係を築き上げていきなさいということをこう言ってるわけです。で、ここではですね、この福音書のところでは、実はこれは19節からずっと続いてるわけです。あ、19章だ。19節ですね。で、ちょっとお読みしますね。マタイの6章の19節から、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆つかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身は暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかとか心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。そしてこの33節に、だから神の国と神の義を第一に求めなさいってこう書いてあるんですね。で、何を言って、ここのマタイの福音書で何を言ってるかっていうと、つまり、この最初にあったようにね、この天に蓄えるのを重要視していきなさいっていうことをこう言ってるわけです。ですから、天の方を重要視していないと、このどういう生活になるかということもここにヒントとして書かれているわけですね。で、この天に宝を積むことが最善のことである、そしてまたそれが神を第一としていくために非常に重要なことであるということを言っているわけです。 で結局天をだ神様を第一にして しないとどうなるかっていうと、ここに書いてあるように非常に興味深いことが書かれているんですね。それはさっきお読みしましたけど、その中に心配っていうのが 何回出てきたでしょう。まあ、楽しんで数えてみていただきたいと思いますけど、パッと聞いてただけでもね、なぜ心配するのですかって、心配心配心配心配ってこうたくさん出てきましたよね。25節に出てますし、27節にも出てますし、28節にも、そしてまた31節にもこう出てきてます。でつまり、この自分の思いで何かこうしようとしてたり、天に蓄えない自分で蓄えようとしている人たちっていうのは、いつもこう心配してるっていうことを言ってるわけです。で逆に言えばですね、神様を第一としてるんであれば、そんな心配などいらないということをこう言ってるわけなんですね。で非常に興味深いのは、これだけたくさんのね、短い心配っていう言葉がね、これだけの短い文章の中にたくさん出てきてるっていうことは、それだけ多くの人たちが心配するっていうことなんです。多くの人たちが、この自分の方の事柄を中心にするがゆえに、いろんなことでこの心配してるっていうことを言ってるわけなんですね。で、その人たちがどういう人かっていうことがここに書かれています。30節見てください。イエス様がその人たちに何と言われたか、信仰の薄い人たちって言われたんです。信仰の薄い人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、以前学んだことがありますけれど、からし種の信仰と逆なんです。反対の事柄ですね。からし種の信仰っていうのは、山をも動かす奇跡が与えられる信仰です。で、信仰の薄い人たちっていうのは、その奇跡が見られない人たちですよね。マタイの福音書の17章20節を開けてみてください。マタイの福音書の17章20節にこう書いてあります。イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんって書かれています。ですから、このからし種の信仰、これが山をも動かす奇跡を見る信仰である。でその奇跡を見ない信仰というのは、そのあなた方の信仰が薄いからですって言われる、その信仰なんですね。だからそれは非常に重要なポイントとなってきます。でマルコの福音書の方のね、11章には、この山に向かって動いて、海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。まあ、これがからし種の信仰で、やるわけですよね。受けたと信じなさい、受けたと信じる信仰です。24節にあるようにね、祈って求めるのは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。これがからし種の信仰です。ですから実はこの心配している人たちっていうのは、奇跡を見ない人たちだということもできる、言えるわけです。でもそれとは逆に、この神の国とその義を第一に求めなさいということは、つまり神が全てを治めておられる、神様が全てのことをご存知であって、全知全能の神が全てを治めておられるんです。だからそれをちゃんと自分で捉えて自分のものにする、そして、義とするということは、神との関係を、正しい関係を築き上げていく、これを通して私たちは この神を第一するがゆえに、いろんなこと心配事っていうのはなくなっていくっていうことを言ってるわけです。そして心配事がなくなるであれば、薄い信仰じゃなくなりますから、いろんな奇跡を見ていく、この人生を歩んでいくことができるっていうことです。で、本当にそのどれだけ自分がね、心配してるかっていうのをちょっと考えてみると面白いですよね。いろんなことで心配することはあると思います。これしたらどうだろうかなとかね、いろいろこれだったらどうなるんだろうかとかね、いろいろ心配っていう言葉使わなかったとしても、心の中では心配してることっていうのはたくさん出てくると思います。で、やはりそれはこの神との関係を正しくし、そして神を第一として、神様が全てを治めておられるということを通して、本当にその神様に、私たちが作られたものであり、そしてまた私たちが、神様の計画のうちを歩んでいるものであり、そして本当に従っていくんであれば、この神の豊かな恵みと祝福を受けられるということを信じて歩んでいくのであれば、私たちはその、素晴らしいこの神様の奇跡を見ていくことができるんです。そしていろんなことに心配せずにね、歩んでいくことができるんです。非常に面白いことがあるんですね。私が牧師になった頃、やはり牧師になる頃ですね、やはり心配事があるわけです、牧師になるためにね。なぜかというと、それまでこう会社で働いてきたわけです。毎月毎月ね、その頃は結構いいお給料もらってましたけれど、辞めてね、牧師になるって言ったら、最初新学生になるって言ったらね、一体これどうやってお金を稼いでいくんだろう。で、最初ね、どっかの教会へ使わされたりしたら一体どうなるんだろう。そういうふうにね、いろいろ心配事があったんですね。で、それで随分その辞めるか辞めないかっていうのね、すごい葛藤がありました。で、いつまでたってもやはり心配ばっかりしてるんですね。で、それは心配の思いっていうのは全然消えませんでした。なぜなら自分のことばっかし考えて、そして神様がそれを導いておられて、そして神様がね、その中で働いてくださるっていうことを自分の意識の中ではっきり持ってなかったわけなんです。だから神様がやってくださるっていうことを約束で与えられてるのに、自分の心は、まあ、自分でこうやったらこれだったらこれしかできないだろうなとか、自分で勝手に思って、そして、こんなことしかできない、こんなこともできない、あれはダメだとかね、いろいろやって、そして結局どうなったかっていうと、心配ばっかりしてたわけですね、結局は。でもですね、ある時、本当にこの言葉をね、いただいて、そして、こう牧師っていうことをね、通して語られて、歩み始めた時にね、本当に不思議なことがたくさん起きました。で、この牧師になってからもう、20年近く経ちますけれど、でもですね、いまだにちゃんと生きてるわけですよね。当時心配したことからっていうのは何にも心配したことが何でもなだったんだろうって思うぐらいになってるわけです。しかも恵みによってね、いろんな海外選挙も行けるようになったりね、見た目には本当に大変のように最初は見えてましたけど、実はやはり神様が立ててくださいましたが、神様が全て責任を持ってやってくださってるんですね。だから私たちはそのことに関して何にもこう心配必要がありませんし、そして昔はね、そういったものにとらわれて本当に心配ばっかりしてましたけど、本当に神様が全てをこの計画しておられて、そして私たちをその中で導いてくださって、そしてその中で歩んでるから、神様は何一つね、この必要なものはもう全部与えてくださるっていう確信を持ってね、もう歩んでいくことができてるわけです。これは本当に大きな恵みですよね。で、そういった思い煩いから解放されるっていうのは本当に素晴らしいことです。 で、やはりそこにね、そういったことをこう思い始め、そして神様が全てを治めておられる、神様が成しておられる、私たちの事柄一つ一つも細かいことまで神様が私たちのことを知っておられるという確信を持って歩んでいくんであればですね、本当にこう心配がなくなっていくんです。だから神の言葉なんか語られたらそれに従って歩むこともできるんです。で、本当にいろんなね、恵みをたくさん受けてきました。で、やはりその時に神を第一としているかどうか、これはですね、非常に私たちの人生を歩んでいく上で重要なポイントになってきます。特にこの恵みを受けていく上でですね、で奇跡を見ていく上でも非常に大きなこのポイントになってくるわけですね。ですから周りのことを心配ばっかりしていると神の技を見ないということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、だからこそね、イエス様もここで何度も何度も心配するな、心配、なんで心配してるんだとかね、心配、心配、心配ってこう語っておられるわけです。それだけ人っていうのは、そっちの自分の事柄ばっかし気になって、神様のことを忘れてるっていうことなんです。でも神様はどういう人であろうと、ちゃんと一人一人をご存知であり、そして、神様はその人を祝福されようとしておられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この神を第一とするということはですね、この天に宝を積むということだけじゃなくて、私たちこれはいろんなことに適用できる事柄です。神が全てを治めておられる、そして、神との正しい関係を持っていくときに私たちはいろんな祝福と恵みを見ていくことができるんです。もちろん天に宝を積んでいくということは、神様に、ね、いろんなものを捧げていくということもありますけれど、でも、その事柄、この神を第一とするというのは私たちの人生において全ての事柄に適用できる事柄なんです。だから神を第一として歩んでいくんであれば、ここに書いてあるように、信仰の薄い人じゃなくてからし台の信仰を使える人、そして奇跡を見ることができる人として神様は扱ってくださるわけです。で、神様が奇跡を表してくださるんです。だから自分のやり方でやるんではないということです。自分の考え方、自分のやり方、自分を第一にするんではなくて神様を第一とする。で、ここに大きなポイントがあるわけですね。だからこそそれは神の言葉に立つことであり、神の言われたことに従って歩んでいくということです。で、それはどういったことにつながっていくかというと、この信仰を使うことに関係してくるんです。私たちが神様を第一としてないんであれば、この信仰を使うことっていうのもなかなか難しくなってきます。なぜなら聖書で言っていることを本当にその通りに受け取ってそれをやろうとしないからです。でも私たちが本当に神様を第一として歩むのであれば、神様が語ってくださったことに踏み出すことができるんです。最初はその本当に聞いてね、やるっていうのは難しいかもしれません。だから聖書に書かれていることを一つ一つ忠実にやっていくっていうことです。だからいつも言いますよね、すべてのことについて感謝しなさい。これは神様は私たちに何度も何度も語られていることです。で、何度も何度も語られていることっていうのはなぜかというと、我々がそれだけできないっていうことなんです。だから神様が何度も何度もそれをしなさいって言ってられるわけです。だから、何か不満があるんであれば、あるいは文句があるんであれば感謝するんですね。不平不満を感謝していく。そして、病気になったり怪我したり、そういったことがあってもそのことを一つ一つ感謝していく。そしてまた、人間関係とか、あるいは人の言葉でね、傷ついたとかいろいろあったとしても感謝していくんです。小さなことでも何でもかんでももう感謝していくんです。で、それを言ってるわけですね。で、そしてまた悔い改めるんですね。 で悔い改めるっていうのは神様が全てを治めて、で私たちがこのイエス様はね、私たちの罪のために十字架にかかってくださった。そして私たちは救われたんです。永遠の命が与えられたんです。だからそれを、それによって私たちの罪は許されたんですけれど、私たちの罪的な性質っていうのは変わらないわけです。だから罪を犯したんであれば一つ一つ丁寧に悔い改めておく。でこれは重要なんですね。なぜならダビデはもう人殺しをね、助けるようなことをしても、悔い改めたがゆえに完全に許されて、そして、一番偉大な王となっていった。悔い改めはね、祝福なんですね。そして、そういったことにおいてもね、一つ一つ丁寧にこの悔い改めに行くときに大きく変わってくるのを私たちは見ていくことができます。そして祈るということ、求めるということ、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあります。だから神様に求めていくんです。そして、聖書にいろんなところに書かれているように、この祈り聞き従っていく。でこの信仰の歩みをするときに、本当に神様を第一としているかどうかという気持ちがあるかないかというのは大きな違いになってきます。神様が全てを治めておられるということを信じているのであれば、そしてまたそれを自分のものとしているのであれば、全てのことを感謝していくことができます。悪いこともいいことも本当に細々と感謝していくことができます。でもそれがはっきりしていないときに、上辺だけで感謝して、本当に神様がその後ろで益としてくださるっていうところまで信じて言えないということが起きてくるんです。そして神の技を見ないということが起きてくるんですね。で神様は実はいろんな奇跡を表そうとしておられるんです。でも私たちがそれを止めてしまっていることがあるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、この私たちの人生においてもね、本当にその信仰を使っていくっていうのは、素晴らしい生きて働く神様を体験していける大きなポイントになっているわけです。ですから、本当にこの神様はね、今年の新年の言葉として語ってくださったように、主に栄光を着せよ。つまり、神様がいろんな技を成してくださるぞっていうことを新年の初めに言ってくださったわけです。起きてくるんです。で今ちょうどすごいこの時が来てるんです。神の技が皆さん一人一人通して表される時が来てるんです。そして、私たちがその丁寧に一つ一つ信仰の対応を取っていくんであれば、そして私たちが本当にこの神を第一として歩んでいくんであれば、次々とこの奇跡を見ていくことができるんです。そして私たちがその栄光を主に帰していくようにすることになるわけなんです。それをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちはね、もともと罪人ですから、いろんな失敗だらけの人生を歩むでしょう。しかし、それが当たり前です。だから誰でも失敗するって、誰一人ね完全な人はいないっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で失敗したらどうするか、そこでね、多くの人たちはなんでこうなっちゃったんだろうって悔いて悔いて悔いて、そこで止まってしまう人たちが多いんです。もし神様を本当に全てを治めておられて、こんな自分さえも愛してくださってるっていうことを分かるんであれば、神様のところに持っていくんです。だから、そのことも感謝して悔い改めて一から出直すんです。でその時にその後ろにあった神様の計画が豊かに表されて、そして素晴らしいことが起きてくるということなんですね。で神様は本当にこの小さな事柄にさえも私たち一人一人のことをご存知なんです。以前私がですね、こうなんか教会の中でね、なんか失敗したような形で、こう咎められたことがあったんですね。でその時に、自分には当てはまらないはずなのにと思って、こう自分でこうつぶやいたりしたことがあったわけです。なんでこんなになっちゃったんだろう、 でもですね、そのことをまず感謝し始めて、そして、自分がね、その中でね、自分は正しいと思っていることがこれはまずかったということに気づかさせてくださって、そして、小さなことにおいても一つ一つ丁寧に、感謝して、そしてまた悔い改めをしていったんです。でね、そういったことを裁いたことを許してくださいとか、なんか自分が勝手に良しとしてたことを許してくださいとか、細かく、信仰の対応を取っていきました。そしてね、その祈りが終わった直後に神様の恵みが来たんです。パトモスでしたかね、パトモス派遣のお金が突然郵便でね、やってきたわけですね。郵便屋さんが来て驚きましたね。で、あ、神様本当に自分たちを見捨てられておられない、そして本当にこの祈りが聞かれたっていうことをね、本当に思うことができました。で、やはりそれはそういう奇跡が見られたのは、丁寧に一つ一つ神にある対応をしていったからなんです。で、このことを通して神様はご自身を表され、また一人一人を祝福してくださるということをぜひ覚えておいていただきたいんですね。そして神様はこのクリスチャンにおける人生において圧倒的な勝利を表そうとしているんです。圧倒的な勝利を与えてくださるんです。で、私たちがこの選ばれたもんですけれど、私たちも選んでいかなきゃいけない、神様を第一として歩んでいかなきゃいけないということをですね、ぜひ覚えて共に歩んでいきたいと思います。お願いします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが私たち一人一人を通してあなたの御業を表そうとしてくださっていること、本当にありがとうございます。どうぞ私たちがあなたを第一としてこの人生を歩んでいくことができます。またいろんな心配事があなたに委ねていくことができる。どうぞ助け導いてください。またその中であなたの栄光の御業を見ていくことができるように、どうぞ私たち一人一人を強め祝福してくださいますようにお願いいたします。この言葉が、言葉はすでにもらってるんですけど、なかなかそれに、この対応できない方がおられます。その方に主が言われます。私はあなたと共にいる。この一つ一つ、一歩一歩進めていきなさいと主が言われます。また、この非常に、ずっと前からこの許せないと思っている人がいます。かなり前からですね。で、その人に対してのこのなんかこう許せないという思いがいつまでも残ってて、それがこの信仰を阻んでいる方がおられます。この祈り、またその時にそれを悔い改めておきなさいとおっしゃいます。私がその中で栄光を表し、あなたを解放していこうとおっしゃいます。癒しのためにお祈りしたいと思います。この祈りはですね、この罪があると聞かれない場合があります。ですから全員で、この悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、どうぞあなたの豊かな御臨在を表してください。また癒しの霊を注ぎ、お一人一人の体を整えてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの力ある御業を表し、あなたの栄光を表してください。イエス・キリストは皆によって一人一人の精神と肉体の病を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体に攻撃してくる病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの癒しを一人一人の上に宣言する。この 腰が痛い方がおられます。そこに今足が触れております。また胃腸が今調子が悪い方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。また喉がちょっとこうイガイガする方があります。そこに今足が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。天様、あなたのさんにあなたが働いてくださり、あなたの勝利を表してください。イエス・キリストの皆によって一人一人の肉体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。